いらっしゃいませ。
へい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ゴロと
エミの
しゃべりバー。イエーイ。しゃべりバー。しゃべりバー。イエーイ。イエーイ。いやー、第25回。
25回。
クォーター。
クォーター来ましたね。
クォーター。
クォーター来ました。
クォーターっていうの。僕もなかなか言わへんからちょっとびっくりしたんですけどね。また。うん。
はい、外国では常ですよ、
ね、まあそうですね、25クォーターですもんね、はい、大体
そ、ね、
まあそれは置いといて、
ここは2本やし、
そう、2本やし、そうそうそう、25ですわ、はい、はい、はい、すみません、はい、ですよ、もう8月も終わり、もう8
月最終日ですね、
最終、31、
31、
うわ
ー、もう終わり、もう終わりですね、夏が終わっていきますね、
僕らもね、社会人でやっぱ夏休みってもないじゃないですか、
はい、
あんまりこう夏が終わった感覚あんまないんですよね、
まあまあね、
うん、でもこれ小学校中学校の時とか、うん、もう31ってすごい嫌でしたね、
もうね、
明日から学校かと、
うん、ほんまにな
ぜ行かなければならないんだと自問自答を繰り返してたけどね、ほんまね、うん、
もう小学校ぐらいの時にもう泣きながら宿題やってたような気がする、
あ、わかる、もう宿題やってた
なんか鬼のように当時はあって、
う
ん、
そうそうそう、
なんか、うん、漢字ドリル、計算ドリル、
あったあった、うん、あったあった、懐かしい、
1冊、うん、1ヶ月のやつ、あ、1学期のやつ、うん、丸々1冊を、
そうそうそう、うん、
もう一回やれみたいなとかさ、
そうそう、もう意味不明やった
の、漢字練習帳も全部こうね、うん、1冊丸々埋めなさんとか、
そうそう、あったあった、
何やったよね、
あれは
理科の自由研究とか、
そう、自由研究とか
読書感想文とか、
読書感想文めっちゃ嫌いやったもん、ほんま
社会科の自由研究とか、
そうそうそうそう、
もう意味わからへんし、
もうなんかいっぱいあったな、ほんま
いっぱいあったよ、
一つ一つの教科でなんかあったんですよね、
そう、そうそう、全教科あったよ、
そうそう、
正味
なんでやねんと思いながらね
図画工作とか
もね、そうそうそう、絵日記とかもあったでしょ、
絵日記だぞ、
うん、日記なんか書いてどうやすんねんほんまねえ、もう
なんか絵描いたりね、うん、工作作ったりね、
そうそうそう、絵描いたわ、うん、
やらされたよな、大概貯金箱やねんね、
貯金箱、そうそう、大概貯金箱で
作っていくんだ、
そうそう、大体あれのも作るんですよ最後は、
そうそうそう、
だから夏休み入る前ぐらいは結構いろんなもん作ったらと思うんですよ、こんなもん作ろう、こんなおもろいもん作ろう思うんですけど、最初貯金箱ですね、やっぱり最後貯金箱で作っていうところありますよね、ほんまそうそう、もう普通になんかこう売ってるようなね、
そうそう、ぶっつけでやっとけ
ぶっつけやっとけみたいなもん、そうそうそう、もうあのだから夏休みの宿題はあのその1日1ページとかでやれとか言うけど無理、うん、
無理やね、
あれは無理やって、うん、
ちゃんとできてる子が素晴らしいよね、
素晴らしい、中におったでしょ、なんか7月中に終わったとかね、
おるおるおるおる、
あ、すげえな思いますもんね、
って
マジでとかって、うん、でもあれが一番効率いいんですよ、
でしょうね、
うん、さっき終わらしてまうんが、
でしょうね、う
ん、あと美味しいもんだけ後で食べるってやつね、
そうそうそう、うん、もう絶対できんかった、か
できんかったもう夏入った瞬間に遊んでたもんね、
遊んでた遊んでた、
宿題のこと忘れるもんね、
しかもラジオ体操もいかんかったし、
あ、マジっすか
絶対7月のさ最初にあるやん、うん、ラジオ体操とかさ、あるある、うん、あと学校のプールとか
あるあるある、あった学校のプールあった、
プールは行ってんけど、
あれはおもろかったから言っとった、うんうん、
ラジオ体操はいかんかったな、
いかんかったね、ほんまそれはあったな、そんな懐かしいな、
で、うん、1回だけ小学校3年の時やったと思うんですけど、おうおうおう、もうほんまに宿題をやらなくって、
はいはいはいはい、
で親にもえみちゃんも宿題やったのとか言われてお
うおう、
うん、まあもうちょっととか言いながら全然やってなくってでもう、うん、最終日になってやっと、まあ、2、3日前かな、
そうそう、
ぼちぼちやりだして、
そうそうそう、
でも甘く見てて全然できへんかって、
そうそうそう、超油断しますからね、
そうそう、うん、もうなんか仮病使って 2,3 日休みましたから、ね、9月入って
俺それはしたことないわ、マジ
っ
すか、
で親にもなんか書くの手伝ってもらったりとかして
すごいな、
もう最悪もそれだけもうなんか忘れられへん苦い思い出ですね、そうそう、
あるあとあれ僕使ったあれ忘れました、
うん、何
あの持ってくるの忘れました、
あー、うん、忘れました攻撃、
忘れました攻撃、うん、やってないだけっていう、家帰って今からやりますよっていう目で忘れましたっていう忘れました
そうもうやってないのと一緒やねんとか先生に言われながら、
そうそう、忘れたのやってないと一緒とかって
そうそうそうそう、
よう分かってるなとか思いながら分かってるわっていう、そうそうそうそう、あれあった、
ね、もう懐かしいというか、もう苦い思い出というかね、
そうあれがない分、いやでも今夏休みあれば、うん、あれを多分最短で終わらせる7月の間に
ね、大人の脳みそやったらね、
ねもうパパッと終わらせるもん、
ね、
も
う
も
うそうやねんけど、
こんな夜の悪いもん置いとかへんと、ほんま、
でもほんま鬼のようにあったよ、う
ん、いやほんま量多かったもん、
ほんま感じと、うん、着感度と軽度以外に
軽度あったった
繰り返すけど感度と軽度以外に教科書のなんか問題集とかもあったやん、
あったあった、
うん、別で
そう
もうなんで こんなやらなあかんのみたいな、
ほんまにもうそうそう、なんでやらなあかんのやろと思いながら、
恨みを込めて言うわ私ほんまにマツコさんじゃないけどさ、ま
あ、なんでこんなやらなきゃいけないんだよそうそうそうって感じの、そうそうそうそう、
ほんまにね、
あれはほんまに夢、うん、
ね
え、
ありましたよね、
あったよね、夏は遊んだらええのにね、
ねえ、ね、
別にね、そんな
もう遊ばしてよって、
うん、いやほんまそうやで、
や、うん、夏休みやろみたいな、
そうそう休みやでと
休めないやん、
うん、休めない、そう
ねえ、宿題あったらね、
うん、ほんま ねそれあったわ、ね、懐かしいな、なんか
ほんま懐かしい、
ごっつ懐かしい気分になったわほんま、
ね
まあ、そんな感じでね、
はい、
今日もね進んでいきたいと思いますけれども、
はい、
よろしくお願いします。それではいつものこのコーナー、
はい、
わきわかめ意味とろろイエ
ーイ
イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイ、どうもどうも
どうもどうも、
どうもこのコーナーはですね、
はい、
日常生活にあふれるわけわからんな意味わからんなをテーマに、
はい、
パーソナリティの2人が独断と偏見でお答えするそんなコーナーですということで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、はい、今回はねちょっと僕は気合入ってますね。
おどんな投稿なのかな、ね、
どんな投稿なのかなどう誰が紐解かれるのかなちょっと違うね全然ちゃうコーナー。
そうですね、
はい、じゃあエビニャンお願いします。
はい、はい、ペンネーム、
はい、
船越さんからの投稿です
いい、
ね、
はい、
うん、私はサスペンスが大好きでよく見ています、はい、いつも見ていて思うのですが、
はい、
犯人を追い詰める場面でなぜ崖なんでしょうか。
崖ね、うん、なるほどね、うん、
崖じゃないとダメなんでしょうかわけわからんです。
それはね
とのことなんです
が、なるほど、いや、はい、それは思いますね。
まあ、ですよね。
私もしょっちゅう、いやもうほぼもうかなりの、頻度でサスペンスを見ますけども、
はい、
まあ、その私もサスペンスだいぶ大好きなんですが、
はいはい、
確かにあれは謎です。
うん、
それでね、なんでなんだろうと思うんですけど、うん、あれエミネはサスペンス見ます？
たまに？
たまにですか？
たまにかな。でもやっぱり崖が多い気がする。
多いでしょ、うんうん、2時間ドラマのね、もう定番でね、もう
で犯人がさ、
うん、はいはい、
大概悪い人じゃなくてねは、
そうそうそう、
で自殺しようとすんねん、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかな、
うん、でなぜか崖を選ぶ、なぜだっていうそうそうそう、
ね、
これね、ちゃんと理由があるんですよ。
はい、
実はですね、
うんうん、
まずね、一つ目、
はい、
俳優に注目させるため、
俳優に
だけやったらあんまり背景がないから、言うたら混雑してないでしょ、
はいはいはい、
でシンプルじゃないですか、
はいはい、
だからクライマックスのシーンで俳優が一番際立つんですって、
はい、
うん、
へー、
だからそこで使うっていうらしいんですよ。でもう一つが、
はい、
リスクの回避、クライマックスの自白のシーンっていうのは印象があんまり良くないと、やっぱりサスペンスね、うん、だから企業の看板とかが映るとあんまりよろしくないっていう意味もあって、
あ、はいはい、
リスクの回避っていう、うん、のもあるらしいんですよ、
はいはいは
い、であと3つ目が音声の問題、
はい、
うん、言うと自白のシーンですんで、
うん、
長いセリフも多くなると、
うん、
なら車とかね、
うん、
一般人の通行の少ない、
うん、
弾丸絶壁の方が音声を拾うもやりやすいと、うん、で NG が少なくて済むということもあるらしいんですよ。
へー、は
い、
そんな裏事情が、
う
ん、
まあこれはね、
うん、
ただこれは撮影の側の問題ですよね、
はいはいはいはい、
やっぱり心理的な問題があるわけですよ、
はいはいはい、
これは僕はもうサスペンスの帝王やと思ってる、まあ、帝王ですよ、
はい、
船越英一郎さんが、
はい、
直接語ってらっしゃったんで、
お
それを抜粋していきたいと思います、
はい、
船越様ですね、はい、必ず全ての犯罪には動機があるわけなんですよと、
はい、
人間の闇の部分、
はい、
見せたくない部分を見せていかなきゃいけないと、
うん、
なるべくその犯人と同じような目線を立つことができる場所というね、
うん、
崖がね、
うんうんうんうん、
崖というのは退路も何もかも全て断たれるっていう状況になると、
うん
うん、そこに情熱を持って自分と向き合ってくれる人がいるっていうことの嬉しさでつい喋ってしまう、ま
あ、
つまりですね、
うんうんうん、
追い込まれてるっていうのが、
はい、
崖やからパッと見てわかるんですよ、
はい、
視聴者に伝わりやすいと、
はいはいはい、
で追い込まれてるっていうのを出したいと、
崖
で、
崖っ
ぷちで、
はいはい、
うん、で犯人も誰かに思いをぶつけたくなる心理状況が整う場所やから、崖っぷちが犯人を説得できるのだと、 はあ。うなこさんは。カラッと出してます、
ね。
はい。
なるほどね。今、携帯掘りましたけどね。
うなこしかっこいいですからね。ほんま。大体ね、もう、いや、もうサスペンスね。いや、ほんま、そういうことがあるらしいですよ。崖のシーンのカラクリには。はい。
なるほどね。
結構、今回は言いないやと思いますよ、ほんま。
そうですね。うん、なんか、はい、今までその、そこまで深く考えずに見てましたけど、なんかそういう事情っていうかね、確かに。分かると面白いですよね。またそれで分かってみると。
ね、入り込めるんですよね。確かに崖やったらね。なんか、すごいその話とね、もうまあ追い詰められとねやつやし、うん、そう、あなたはこうなんじゃないんですかって言いながらこうね、うん、あのシーンめっちゃ好きなんですよ。でまたあれちょっとだいぶちょっと脱線しますけど、うん、あの船越英一郎、はい、サスペンスの帝王ですよ、はい、ほんまに、はいはいはい、あの人は、はい、むっちゃうまいんですよ、ほんまにサスペンス、うん、あの人の役って大体こう、うん、アホそうなキャラとか、なんかちょっとお調子者とか、
はい、まあ、3枚目的な、
うん、そう、3枚目的な、でなんかもうなんかわざとアホやっとような、うん、なんかすごいなんかうわーみたいな、こうなんか、うん、わー騒がしいキャラを序盤は演じるんですよ、はい、うん、でも実はめっちゃすごい刑事とかで、はい、うん、すごい切れる、頭を切れるし、はい、最後になるとそのなんかお調子者が途中クールになる場面もあるし、はい、で最後めっちゃ熱いんですよ、はい、そのシーンがもうやばいんですよ。船越が一番、あ、船越呼びしてきた。船越様は一番熱いんですよ、ほんまに。あ、そうそう、もうあのシーンがね、うん、どうしてだっていう、こう優しいあんただから踏みとどまってほしかったんだっていう、こうあの時もうほんま泣いてますもん僕。船越や
と。でもキャラ的にはゴロちゃんも被るところあるんじゃないですかね、
うん、
はい、
正直僕サスペンス出たいですもんね。もうほんまにやりたい今、
もう曲じゃなくてドラマ作ったらいいじゃないですか。
そっちか。
そっちで。
いやほんま ねすごい。この前もなんか、うん、なんやったかな、なんか息子のために父親が殺人をしてしまったっていうのがあって、で父親が昔オムライスを作っとったっていうね、うんうん、で息子はそのオムライスを食べとったけど、まあ、ちょっと事情があって離れ離れになってしまって、うんうんうん、でなんか有名なオムライス店行っても美味しくない、うんうんうん、で最後にこう父親が犯人やってこう自白するときに息子が連れてこられて、うん、息子はどっかの偉い専務とかになったんですけどね、うん、あんたなんだとかって連れてこられて、うん、でパッとオムライスを出されるんですよ、うん、食べてみろって、うん、その時に船越が、うん、世界一愛情の困った一つだけのオムライスだぜ、結構なんかこういうのがかっこいいとかこうドバーン泣いてますからね。でまたその泣きながら息子食べるんですよ、父ちゃん父ちゃんとか言いながらこうもうむっちゃ泣いてますもん、ほんま。ごめんなさい、今日ちょっとエミネあんま面白くないかもしれないですけど、僕ちょっとこれはほんまにすごいちょっと語りますけど、はい、時間が許す限りね、はい、ほんまに。あとはもう一人その、はい、まあサスペンスといえば船越英一郎、はいはい、もう一人は片平渚ですよ。
あ、そうですね、
もう女王ですよ、
渚さん、はい、
あの人はなんかこう面白いのは、はい、だいたい疑問符が多いんですよね、こう、はい、仏壇とかこうなんかこう、なんかこう、こう物的証拠をこうなんか誰かが語ってる時に仏壇とかなんかこう名前が書いてないですね、名前が書かれてないとかなんかこう、なんかこうそういうのも引き出しの中で引き出しとか、多分この仏壇は3日前から3日前とか、なんかこうこのクエスチョンがこう、しかもあれを僕見とったんですけど、ワンシーンで5、6回ぐらい連続でやりよったんですよ。片平何回聞くねんで、もうでその後になんかちょっと行ってくるわとかって、ね、言ってくるんですけど、片平さんも熱いんですよ、そういう中ね、あの人もやっぱ上手いですわ、
うまいよね、
大体やっぱりこう最後はもう平手打ちなんですけど、ね、犯人をなんでそんなことするのとかこう、うん、片平さんの時は大体犯人がめっちゃ悪いですね、うん、で船越さんの時は犯人も悪いは悪いけど、なんか致し方なく殺してしまった感で、なんか見とこっちもなんかこういたたまれない気持ちになりながら、こう熱い船越がこう優しいあんただから踏みとどまってほしかったっていう言葉が響く、うん、なんかそういうパターンをね見つけましたね。エミネ全然もんなそうですね。
じゃあね、キャラ的に、うん、はい、2人のその俳優さん女優さんが、うん、キャラ的にそういう雰囲気なんやろなと、うん、その
あ、なるほどね、
いなし方の違いっていうの、うん、
ほうほうほうほう、
なんかそれを今ちょっと想像しながら、
なるほど、
あ、なるほどなと思って聞いてたんですけどね。
そうそうそうそう、サスペンスはね、ほんまそういうとこは、
はいはいはい、
だ
い
た
い
もう船越さんのねやつはもう最後はだいたい船越がこうアホやって終わるんですけどね、犯人問い詰めた後にもうわーとかってアホして終わるっていうパターンですね、だいたい。
なるほどね。
あとね、 ねちょっとサスペンスの法則っていうのがあるんです、実は、
はい、
これだけちょっと最後ね語らせてください、
はいはい、
まあ、例えば9時から11時まで2時間ドラマじゃないですか、はい、サスペンスで大体ね、はい、大体9時15分に第一の殺人が起きるんですよもう時間設定まで細かくパターンがあると、でこれは視聴者を食いつかせるため、はい、うん、まずね殺人があってなんでやなんで殺されたんやっていうので食いつかせると、
でもいきなりなんか死んでる時ない、
うん、あるあるあるいきなり死んだ時ある、うん、
やんね、
でそっからなんかそれが
後追いでこう、
そう後追いで、そうそう、ね、そう、それがしかもなんか何十年前やったりする時もあるんですよ、大体にパターンかね、はいはい、うん、サスペンスの、うん、でこれでその15分の後にだからこれ35分ね45分ぐらいしからこう9時50分に第二の殺人が起きると、ここでチャンネルを変えさせないというのがね、あの働くわけですよ、心理がね、はいはいはい、でさらにこう1時間経った10時過ぎ、はい、こんなのホワイトボードの法則っていうのがあって、だいたい警察とかやったらホワイトボードになんかこう
殺された人が一人、ね、
そう写真貼ってるでしょ、でこれで途中から見た人の説明になるんですって、あなるほどなと思って、
でもそこまで見られへんよね、そうそう、一瞬しか映らへん、
そうそう、でも確かに状況説明をするんですよ、確かに、まあまあね、1時間経ったらしよるんですよ、もう一回振り返りようんですよ、一回あやるようなと思って、うん、で10時半で自白と、あの自白を問い詰めていくっていうシーン、はいはいはい、なるほどなって、
なるほどね、
確かにこのパターンで俺はめられてるわと思うねめっちゃハマってるもんなと思ってほんま、いや今ね、
やってるやってる、
ほんまやってるでしょ、うん、スポーツクラブでね僕行ってるんですけど、はい、あそこ今ウォーキングしながらテレビ見るんですよ、
へ
え、うん、もう1時間優に歩けるのはなんでかちょっとサスペンス見ながら2時間優に歩いてるもんね
へ
え、しかもそのスポーツクラブがだいたい夜やったら9時に行くんですけど、はい、で9時からサスペンスが始まるんですよ、はい、で11時までって書いておくけど、結局使用は10時半までなんですよ、あのクラブの、だから10時半で一番犯人が誰か分かるシーンでしょそのシーンで終わるんですよって思いながらね、
うん、ちょっとスポーツクラブ考えた方がいいですよね、うん、11時まではやるとかね、
やるとかね、
もうそれ
か
もう絶対それの方が集客になると思う、
いやほんまそう、うん、ね、まあ、僕だけですけどねほんまに、まあ、そんな感じで ねちょっと正直もう飾り出したら止まらないんで、
はいはい、
また第2回サスペンス会ちょっとしたいと思います、はいまあ、今回はとりあえずあの崖のことはこういうことで、
あ、
あの
なるほどね、
船越さんね、はいはい、あのありがとうございました、
ありがとうございました、
どうもすいません、どうも
はい
どうも
ありがとうございます。何十センチそんな距離か、
友達以上恋人未満、はい、というわけでですね、
はい、
はい、じゃあ続いてのコーナーですけども、
はい、
はい、
お悩み解決、エミの心の診療所、
イエーイ、さあ、はい、今日は誰が紐解かれるのか最近これ絶対言ってるわ俺
絶対言ってますね
ほんまにも、
はい、このコーナーはですね、はい、皆さんの日頃の心のお悩みを、うん、ミネが優しく紐解きながら、うん、解決していくというコーナーになっております、
よしよしよ
し、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします
、どうも、はい、
はい、
そんなわけでね、
はい、
はい、では早速5つ目いってみましょうか、
はい、はい、ペンネーム、はい、リセッシュさんです、
おいいね、
うん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、どうも、
こんにちは、
こんにちは、
ラジオ投稿します、
はい、
こんにちは、
こんにちは、はい、
矢印でこうちゃんとこんにちはってこう、
はい、
答えている様子がちゃんと書かれていますね
細かいな
私たちが答えてるっていう、
答えてる、なるほど、
はい、そこまで、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、毎週聞くようにしてます、
おー、すごい、
誰もいない部屋で聞くのが密かに楽しみではありますって書いてますね、可愛いですね、
何やこの面白いな、う
ん、さてエミネーさん、うん、貧血の経験ありますか、うん、あるよあるよ、うんうん、昔は一切なかったのに、はい、ここ最近は血が少ないなと体が言ってくるんです、
はい、は
そしてだるくなります、
はい、
何か、うん、体が軽くなる方法はありますか、
はいはいはい、
よくあるレバーとか鉄サプリメントとかもありますが、うんうん、それ以外でお願いします、
難しいね
ということなんですけども、
リセッシュ難しいよ、それは
リセッシュさん、うん、難しい
ですか、ね、なかなか難しい質問されますね、
うん、はい、やっぱり体調管理なんでね、うん、はい、まあ、薬とかサプリを使わないとなると、
はい、
やっぱり、うん、食生活っていうことにはなってくると思うんですけど、
なるほど、はい、
うん、ほうほう、体が軽くなる方法ね、
軽くなる方法か、うん、
でもよく寝たら割とね、
そうですね、
改善はされるかなとは思うんですけど、うん、
睡眠大事、
睡眠大事よ、う
ん、
本当に
寝たらほんまに軽いもんね、
うん、しかもちゃんとまとまって寝る、
うん、そうそう、うん、
5時間、まあ、6時間は寝たいかな、
うんうん、6時間はいる、うん、
そうですね、でちょっとね、うん、
はいはい、
調べてみたんですけどね、
さすがエビね、はい、
まあ、私も貧血になって けっていうか、もともと貧血気味なのに、はいはいはい、あのラジオでも割と最初の辺で投稿しましたけど、
ごまね、
コーヒー豆を食べすぎて、コーヒー豆中毒になってしまって、うん、で土貧血になったんですよね。
警察連れてかれた
の、ね、警察連れてかれてないですけど、
コーヒー中毒になったから、コーヒー中毒になったから、コーヒー中毒連行されたとか、そうだそうだ
で、まあまあそれを改善するために、はい、改善とか、はい、その癖をまずやめるために、
おー、なるほど、
コーヒー豆ジャリジャリ食べる癖を、
はい、
ごまですり替えて、うん、
はい、
あの、うん、なんとかこうコーヒー豆中毒をやめたっていう経歴があるんですけども、あ、
はい、え、まあ、コーヒー豆食べ過ぎたら貧血なんですか？
コーヒーね、はい、鉄分の吸収を阻害するらしいんですよ。
あ、なるほど。
だから飲み過ぎももちろんあんま良くないですけど、
そうね、
もう豆食べるとかもう言語道断ですよね。
致死量あるらしいぞ。
え、
致死量、
致死量
あるんちゃうか、コーヒー豆。確か
マジで
なんかっていうのを昔友達が言ってましたけど、
嘘、
まあ、友達の情報なんで危ういです
けど死なへんと思うけど、さすがに。
そうか、まあ生きてますもんね、だってね、
生きてますからね。
じゃあ嘘やったよな。
一応はね。
すいません、割ってしまって、はい、
はい、で、まあはい、まあ、ゴマ自体は、まあ、まあ健康的かとは思うんですけど、
はい、
やっぱり日頃の食生活の改善と、
はい、
あの規則正しいその生活、
うん、
早寝早起きとか食事をきちんと3食、うん、健康的な食事の内容で取るっていうのは大事みたいですね。あと食べ合わせっていうんですかね、
はいはいはい、
鉄分を吸収しやすい成分同士で、
あ、そうなるんや、
食事を取るとか、
はいはいはい、
逆にその鉄分を吸収しにくいようなものを合わせて食べないとか、う
ん、あ、なるほどね、
それは結構重要みたいですよ。
めっちゃ勉強なんだ、
うんうん、で鉄分を吸収させるために助けてくれるのが、
はい、
ビタミン C とからしいんで、ビタミン C と一緒に摂取した方が、まあ、吸収効率が良いから、
ほうほうほう、
それでまあ貧血もちょっと改善されるっていうのはあるみたいですね。
それいいな、
うん、でお茶とか、まあ、コーヒーさっき言いましたけど、
はい、
お茶も、
はいはいはい、
鉄分の吸収をちょっと阻害するみたい
な。阻害するんですか、お茶、
お茶が、
緑茶、
ね、
うん、
緑茶にタンニン含まれますかね。
あ、やっぱり、うん、
ちょっと分かんないですけど、
はいはい、
多分、まあ、お茶に含まれるタンニンが、うん、
はいはいはい、
ダメということですね。鉄分の吸収を阻害するということで、
そうなるんやな、やっぱり、うん、
だからその食べ方とか取り方を、
はいはいはい、
やっぱり注意していく方がいいですかね、体を軽くする、
うん、
やっぱり私も貧血の時は、
はい、
階段登るのとかほんまにしんどかったんですよね。体重いとかね、
うん、体重いとか、なるほど、やっぱあるんですね。
あったあった、うん、やっぱり、
うん、
早寝早起き、
うん、
食事改善が一番いいんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、
うん、
ほんまに人としてのね、
うんうん、でその鉄分が、うん、まあ、貧血のことだけでもなく、
はいはい、
全体的なその体の
人間
としてのバランスも整っていくと思う。
なるほど、
お肌にもいいかもしれないし、
あ、なるほど、女性にはいい問題ですね。
そうですね、はい、あとは、うん、まあ、食生活だけでもその、うん、ダメなカルシウムの吸収、
はいはいはいはい、
っていうのもお日様に多少は日光浴びないと、
あ、やっぱり
骨粗しょうとかに、
骨粗しょう、な
るほど今言えたかな、
大丈夫大丈夫、言えてる言えてる、ゆるい
にもなったりするから、うん、まあ、やっぱりもう本当に、
はい、
ね、もう生きていく生活の中でバランスよく、うん、ね、
はい、
してもらうのがやっぱり一番いいと思うんですよね。
ほうほうほう、やっぱそうやね、
はい、
う
ん、まあ、そんな感じでちょっと、
はい、
サプリとか、
うん、
レバーとか以外でって言われたんですけど、やっぱりそっちの食生活に戻っていくかと思うんで ね、
あ、やっぱりね、
基本のその、うん、立ち返ってもう一回ね、
はい、
一緒に頑張りましょう。
頑張りましょう。
私も頑張るんで、
うん、よし、頑張りましょう、
はい、
う
ん、はい、そんな感じで、
はい、
リセッシュさん、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
どうも、ありがとうございます。はい、
はい、
はい、では続いていってますか。
続いてですね、
はい、今日は2通いきましょう。はい、はい、
次は、
はい、
ちょっと待ってね。
イエスイエスイエスイエス、
はい、ではでは、
はい、
ペンネーム、
はい、
私はママよさん
です。おー、
はい、
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
痩せたい、
はいはいはい、痩せたい、
痩せたいということで、
うん、
出産後痩せにくくて困ってます。
あ、
痩せたいのに食べちゃう、
うん、
簡単に痩せれる方法ありますか、
なるほどね、うん、まあ、僕も経験ありますけどね、やっぱり結構そういうのありますよ、
うん、
どうしたらいいんでしょうね、うん、
どうしたらいいんですかね、
ツッコミ入れてください、僕出産してないですよ、ちょっとツッコミ入れてください、
真顔になっとった、
普通に真顔で、うん、そうだね、五郎ちゃんもあったねみたいな顔されたら、おととやばいやばいやばい、
もうなんか今自分が何答えるかでちょっと今、うん、頭が回転しとって、
分かった、なるほど
すいませんね、
いやすいませんすいません、いや僕はいらんことしました、
う
ん、
いやいや
大いに反省しております
。じゃあね、昔な、はい、なんかあの、うん、はい、人に、はい、誰かに聞いたんが、うん、どうしたらあの痩せれるんかなって話をしたら、おう
ほ
う
ほ
う、もう痩せるのはもう貧乏するのが一番やと、
はあ、貧乏ね、
貧乏、
お
食べられへんから、
なるほどね、
貧乏したらすぐ痩せるよと、うん、
なるほど、
いうことなんですよね、
はあ、
なかなかそれも難しいですけどね、
うん、いやまあ、まあ、でもまあそれ一番どうかもしれない、ほんまに、まあ、
ね、
うん、いや僕もちょっと最近金欠でね、ちょっと給料前やからね、
うん、
やっぱりこうそれで買えないもんね、
うんうん、ちょっとセーブしちゃいますよね、
そうそう、しちゃう
ね、おやつ買うのやめようとかね、
うん、そうそう、500円のもん食べようと思ったけど、いやでも一食やっぱ100円のもんおにぎりとかでええわと思うもんね、うん、
ね、
うん、やっぱり100円にしようって、
まあ物理的にそうやってこう、うん、
そうそう、
なんかまあシャットダウンじゃないですけど、うん、する方法とか、
うん、
うーん、そうですね、簡単に痩せれる方法、
うん、うん、難しいね、
難しいですね、
うん、
うん、でもね、あの、
うん、
あの脂肪細胞っていうのはなんかテレビで見たことがあるのが、
はいはいはい、
あの初めは、まあ、うん、まあ100個あったとして、
はい、
まあ、ちょっと太って、まあ、それが200個300個になったとするじゃないですか、
はいはいはい、
脂肪細胞が、
脂肪細胞ね、うん、
でそのあの太るとその細胞もこう分裂して増えるんですけど、うん、
はいはいはい、
細胞1個が大きくなるんですって。
あ、そうなんですか。
1個1個の細胞が大きくなるから、
なるほど、
肥満になっていく、
肥大化するわけですね、
はい、
細胞、なるほど、
はい、でその膨れた細胞が、まあ、ダイエットしたら、うん、まあ、ちっちゃくなるんですけど、
はい、
脂肪細胞の数自体は、
なるほど、
うん、減らないから、
はい、
あのなかなか肥満があの痩せにくいというふうな解説をしてたのに、
なるほどね、
はい、だから一旦太るとちょっと痩せにくいというのが、うん、いうのはそれがあるらしいですね。
いやもうやっぱ頑張ってね、こう継続ですわ、うん、と思いますけどね、
うん、でまあ、うん、まあ、出産後痩せにくくてということなんですけども、
はい、
まあ、
はい、
子供ちゃんがいる間って何やろ、授乳とかしてはんのか分かんないですけど、うん、
はいはい、
まあ、その間はまだね、
はい、
無理に痩せようとしてもね、
はいはい
はい、もし授乳してはったら、ね、
あ、そうか、
それもあんまり良くないかと思って、
うん、
無理のない程度に、
はい、
まあ、これも食生活になるかとは思うんですけど、
はい、
うん、何かの代わりに、まあ、サラダにしてみるとかね、なんか、なんやろな、
そうやね、うん、
ずっと家にいてはったらね、もしかいろいろおやつもつまんでしまうかもしれないけど、
そうやね、うん、
ね、その辺からですよね、う
ん、そっからね、やっぱ改善していかんとね、
あとね、でも、うん、柔軟体操は結構体の中が熱くなって、
うん、
汗かくんで、
はいはいはい、
いいかもしれない
です、ね、あ、やっぱいいですね、ストレッチとかね、うん、結構
ストレッチも体がこうね、痛いってこうなるぐらいこうストレッチして、
ほうほうほう、
したら 3,4 キロぐらい痩せるんちゃうかな、
なるほどね、
どうやろ、うん、
へ
と思うんですけど、
はいはい、
そんな感じ
ですかね、なんか、うん、ラジオ番組変わってる感じが
なんか健康相談みたいな、
本当は怖いエミの家庭の医学みたいななんかあれ番組変わってるって思いながら聞いと
く、逆になんか信じていいのかエミの家庭の医学みたいな
やばいやばい、なんかすごい聞き入ってもうたもんね、なるほどって、
うん、
しかもめっちゃ喋りましたね、今
喋りましたかね、
だから僕多分さっき喋りすぎたからでしょずっとあいつっちゃったもんな、はぁ、あ、はぁって感じのこいつサスペンス何語ってんねんとか思われながら、こう多分こう今度は私の番やでとかでもうまいこと今日バランスとかバランスとか、でもちゃんとちゃんと喋ってるから、僕は多分大変なこと喋ってるんで、
いやいやそんなことないですよ、
そうすか、
楽しく聞かせてもらいます、
ありがとうございます、はい、何これまあそんな感じでね、
はい、褒め殺しということで、
はい、ありがとうございます、
お互いに、
はい、ありがとうございます、
はい、そんな感じで、
はい、
いいですかね、はい、ありがとうございます、は
い、
私はママよさん、
ありがとうございました、どうもどうも、はい、どうも、はい、へい、どうも、どうも、ということで、はい、最後のこのコーナーいきます。
はい。
今夜の一曲、イエーイ、イエーイ、今夜の一曲、はい、というわけですね。このコーナーですね、
はい、
五郎とエミのお二人のミュージシャンのライブ活動と楽曲の紹介をしていく、そんなコーナーであります。
はい、
はい、どうも、はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
どうも。というわけでね、はい、あのエミネーね、ライブなんですけども、
はい、
これ9月、もうそうか、明日から9月になるから、うんう
ん、来週ですね、
うん、
はい、9月7日の三宮ボイスさん、
ボイスさん、うん、はい、来ましたね、はい、
9月20日の、
はい、
心斎橋のバッソさんですね、
はい、はい、これ9月の7日は何時からですか、
うん、7時オープンの7時半スタートだと思います、
は
い、
なるほど、
はい、
料金は2000円、
ドリン、うん、ツードリンク込みで2000円だったと思います。
なるほど、
はい、
あそこツードリンクがええよね、
うんうん、
なるほど、
いつもそういうパターンですね、大体、
うん、で、あとのバッソさんは何時ぐらいからですか、
バッソさんね、
はい、
ちょっとまだ詳細来てないんですけど、
はい、はい、またじゃあブログの方とかで、
はい、はい、またご紹介します。
お願いします。
はい、
じゃあサクサク行っちゃいます。すいません。はい、じゃあの五郎の方なんですけども、はい、僕も相変わらず多分ストリートをしてると思います。
はい、
で、まあ、あの10月ね、前からやってる1日と、
はい、
1日心斎橋バーストと、
はい、
まあ、これ多分夜ですね。
はい、
で、あともう一個が13日の、うん、ヌーブ。これは時間出た、僕多分ね、出演順真ん中です、ど真ん中ですわ。
うん、
多分お昼前から2時3時ぐらいちゃうかなと思いますわ、うんうん、
昼下がり、
昼下がりね、
うん、はい、
一番いい時期ですわ、
はい、はい、
まあ、そんな感じでね、またよろしくお願いします、
う
ん、ということで、最後ね、今夜の1曲の方をね、いきたいと思います。
はい、はい、
今回はですね、あの僕がまあ、いろいろバンド社会人になってからかな、
うん、
あの作った曲なんですけども、
お、
うん、あのまあ、ちょっと一人でね、はい、なんかアルバム作ろうって言ってちょっと作った曲の1曲なんですけども、
へえ、すごいね、
ありがとうございます、どうもどうも、あのアルデンテという曲をね、
はい、
今日は流したいと思います。
パスタですか、
パスタ、ちょうどいい加減、いい時、
はいはい、
だからそれをからカップルとね、
はいはい、
付き合いたてのカップルのちょうどいい、
はい、
あの距離感というか、
はいはい、
温度というか、はいはい、温度感というか、
はいはい、
っていうのをちょっと歌にして、
はい、
そんな感じのことを歌にしてますんで、
はい、
まあ、あのね、付き合いたてのカップルとかね、
はい、
あのいらっしゃったら、
はい、
ぜひね、聴いていただいたら
いいですね
と思います。
はい、
はい、そんなわけで曲紹介いきます。
はい、
ヒデブ五郎で、アルデンテお聴きください。復讐なんかして何になる、余計に痛みを増やしただけじゃないのか。
でもこうするしかなかったのよ。
優しいあんただから踏みとどまってほしかったんだ。タンダータンダータンダータンダー。どうも、はい、
ハマってますね。もう私ら声優なれるんちゃいますか。
なれるんちゃ、多分そっちで生きていけるかもしれない、ね、
もうね、うん、
いやいやいや、ちょっとね、はい、やってみたかったんでね、
はい、面白いですね、
面白いでしょ、
なんかね、
うん、やばいでしょ、
ね、
エミネに何させとんねんって。すいませんね、犯人役してもらって。
いやいや、面白いですね。
いやもう僕もやるんやったら船越みたいな役やりたいわ、ほんま。
あ、でも似合ってるかも。
いけるかな、うん、ちょっと喋り方も意識しようかなとか思ったもんね。いいね、言い方ね。いいね、それわかるねとか言い方。まあその何よう分からへんけど。まあそんな感じでね、サスペンス界ね、ちょっと僕はまたしたいと思います。多分ね、好評じゃなくてもします。僕は好きだから。
まだまだあの語り尽くせないことがあるらしくて、
うん、むっちゃありますね。はい、
はい、続けたいみたいですね。
したいですね、はい、うん、もうエミネうんざりみたいな感じで。下手したらもうエミネ来てくれへんかもしれんよ。サスペンス会の時はずる休みするわって、ケビを使って、シクラみたいにケビを使ってやらぬかもしれへん、ほんま。 まあそんな感じでね、はいはい、今日もね閉店したいと思います。
はい、
はい、今宵もじゃなくて本日もお越しいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、今宵も良い夢を。また来週。
また来週。